ダビデの賛歌。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑わに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ、死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯が溢れています。まことに、私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。それでは、主と共にこれまでもこれからもと題しまして、村先生に御言葉を解き明かしていただきます。
おはようございます。台風の影響でしょうかね。ちょっと今日は蒸し暑い感じがあって、少し、夏が戻ってきたってそんな感じがありますけれども、まあ今のところまだ雨風もないので、いいんですけれども、この後ね、どうなりますか。あまり被害が出ないようであればいいなというふうに思います。今日は午後に杉山兄弟の納骨式をやる予定なんですけれども、この天候の影響が出る可能性もありますのでね、場合によっては真壁に行かずにここで式を行うということもちょっと視野に入れながら考えています。ぜひ皆さんも祈りに覚えていただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。恵みの深い天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。9月の第三主日です。こうして私たちを集めてくださって、今日は特に敬老祝福式礼拝ということで、あなたの御前を歩まれて、高齢になられた方々一人一人を覚えて、その祝福を祈る礼拝です。神様が真ん中に伴ってくださり、このひとときを豊かに祝福して導いてくださるようにお願いをいたします。どうぞ、高齢の方々がその生涯をあなたの御前に全うし、良い証を立てていくことができるように、力を与えてくださるように、祝福を注いでくださるように、心からお願いをいたします。私たちも、その方々の後を見ながら、自分自身の歩みを正していくことができるように、どうぞ帰り見てください。このひとときへどうぞあなたがすべてをご支配くださって導いてください。御言葉に思いを潜めようと思います。どうぞ御霊が豊かに働いて私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。ひととき本手に委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 今朝は今も言ったようにですね、敬老祝福式礼拝です。私たちの教会では、まあ、80歳を対象者の基準としています。今回は9名が対象者になります。林信子姉妹、浜千恵子姉妹、大場俊恵姉妹、杉山玲子姉妹、山内康夫兄弟、山内優子姉妹、海老原京子姉妹、高橋京子姉妹、安野梅子姉妹。まあ、教会の歴史が刻まれていくのに合わせて、対象者の数も増えていく。これはまあ自然の成り行きですね。誰もが年ごとに弱いを一つ重ねていくからですね。しかし同時に、この敬老祝福式礼拝に出席できにくくなっている対象者も増えてきているという現実があるわけですね。まあ、体の衰えによって、礼拝に出席できにくくなっている対象者が増えてきているっていう現実もあります。また、施設などの、こう、入所されている方もいます。また、コロナの影響で、ままならないっていう方もいます。まあ、今朝この場にですね、出席しておられるのは、そういう意味では3名だけですね。9名のうち3名なんですね。まあ、少し寂しい気もしますけれども、これらの方々を覚えて、まあ、その歩みが守られ、さらに祝福されるように祈りたいというふうに思います。まあ、対象者となっている方々は、それぞれ、その人生の中で、主と出会い、主を信じ救われて、まあ、それ以来、神の子供として主と共に歩んでこられたわけですね。まあ、長い短いは、いろいろあるでしょうけれども、主と共に歩んできた。それは皆同じであるわけです。ですから今朝は、この主と共にある、そのことの幸いを、ダビデの詩編から再確認してみたいというふうに思うわけです。有名な詩編の第23編ですね。ダビデは次のように歌い出します。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。まあ、ここから受ける印象は、ゆったりとした穏やかな牧草地での休息の姿ですね。満ち足りた状況に置かれた平安に支配されています。主の御手の中の羊であるダビデにとって、主は熟練した良い羊飼いなわけです。主はダビデを緑の牧場と憩いの御庭に導いて、満ち足らせてくださっているんですね。皆さんは羊というのをどの程度ご存知でしょうか？まあ私もあまり詳しくはないですけれども、子供の頃にですね、母の実家に羊が飼われていましてね、まあその羊と少し戯れたことがあります。まあ戯れすぎて羊を怒らせて柵の外に放り出されてしまいましたけれども、まあ羊っていうのはあまり賢いとは言えない動物だそうです。で、強くもないですよね。そのため、その羊の行く末、未来っていうのは、世話をする羊飼いの良し悪しにかかっているそうです。また、この羊というのは、完全に安心しきらなければ、決して伏すことはないそうです。で、そうであるなら、この緑の牧場や憩いの御庭にいても、伏すことのできない場合もあるということになりますよね。まあ、ダビデ自身も羊の世話をしていましたから、そのことはよく知っていたはずです。 しかし、ここではゆったりと伏すことができるわけですね。主が羊飼いとしてそばにいてくださるので、何の心配もいらない。100% リラックスできる、そういう状況であるわけです。で、少し先にある五節を見ますと、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています、と言われています。ここも主自らダビデのために食事を整えてくださると言われています。しかも、敵の迫り来る中でです。まあ普通ならのんびり食事をしていられない状況ですよね。しかし、敵衆をも主はよそごとにされる。ダビデと全く無関係のものとしてくださる。主が敵をとどめ、何の不安もなくダビデに食事をさせてくださるというわけですね。この食事なんですけれども、主ご自身が主催者として食事でもてなしてくださる、この状況は、レビ記に出てくる和解の生贄を食する状況と似ています。和解の生贄というのは、主がその人を受け入れ、主との間で平和が回復されるための生贄です。そして和解の生贄を食するということは、その和解が成立したことの印です。この主との平和、親しい交わりがあるから、敵が迫っていても恐れることなく食事ができるわけです。頭に香油を注ぐというのは、主の特別な働き。王や祭司、預言者、そういったもののために選び出され任命されることを意味しています。ダビデが特別な主の帰り見、恩子を受けている、そのことを表しています。頭に注がれる香油は、ダビデに知恵を与え、王の働きを導く聖霊を象徴するとも考えられます。そう考えると、旧約の時代には、聖霊というのは、誰にでも与えられるわけではなくて、特定の人にしか下っていないものです。ですから、これもダビデが特別な恵みを受けているということの印となるわけですね。さらに、杯が溢れる。これは主の祝福が大きいことの象徴です。ダビデが自分に注がれている主の祝福を特別なもの、非常に豊かで大きいものと受け止めていることがそこからわかるわけです。続く6節では、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうと歌われています。でここでは生涯全体にわたって主の慈しみと恵みとがダビデに向けられ、ダビデがどこに行ってもそれがついてくると言われているわけですね。でここに使われている慈しみというのは、良いこととも訳せる言葉です。恵み、この言葉は旧約聖書ではしばしば恵みと誠という、こう、ペアで登場する言葉です。で、この恵みと誠という言い方で、主の愛を表すのに用いられる言葉です。特別な言葉です。主の愛と、そこから出てくる具体的な良いこと。主がしてくださる良い見業が、生涯離れることはない。そう言っているわけですね。でそう見ると、この詩編の最初と終わり、見事に対応しながら、主の祝福が満ち足りていることを 歌っていると言えるわけですね。ところで、こう、死の影の谷を歩むとか、災いという表現が4節にありますね。死の影の谷を歩む、災い、表現だけを見ると、この詩編の雰囲気にはそぐわないように感じられます。しかしこれは、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、と仮定法で語られているわけです。そして結論は、私は災いを恐れませんですね。あくまでも仮定の話になっているわけですね。そしてその理由をダビデは、あなたが共におられますから、こう説明します。で、このあなたが共におられますからっていうのは、強調表現なんですね。まあ、ヘブル語は、動詞を見ると、主語が誰であるかっていうのはわかるんですね。ですから、あなたっていう代名詞を使う必要は全然ないんです、普段は。ところが、ここではそのあなたという代名詞が使われているんですね。わざわざそのあなたを使って、ですから、まあ、あなたが共におられますからっていうだけではなくて、あなたご自身こそが私と共におられますからっていう、そういう強調した表現になっているんです。で、こうやって見ると、全体がダビデの確信している主の祝福とそれゆえの平安を歌い上げていると、この詩編23編を見ることができるわけです。しかし、どうでしょうか。ダビデのその生涯というものを振り返ってみたときに、ここで歌われているような穏やかで平安な生涯だったと言えるのか。決してそうではなかったと思うんですね。ダビデはエッサイという人の8人兄弟の末っ子として聖書に登場します。その時彼は羊飼いをしていましたが、突然の呼び出しを受けて、サムエルによってイスラエルの王として油注ぎを受けることになるわけです。年齢的にはおそらく10代の後半くらいと思われます。信じられない出来事であり、実際彼にそれが理解できていたかわかりません。なぜならその時、イスラエルにはサウルという劣気とした王がいたからですね。で、まあ、そこから始まるダビデの、なんて言うんでしょうかね、公の生涯と言ったらいいんでしょうかね。聖書に登場するダビデの生涯、そこから始まるダビデの生涯を象徴する言葉を探せば、戦いと逃亡と信仰と、それを挙げることができるだろう。この三つが関わり合いながら、ダビデのこれからの生涯というのは進んでいくわけです。まあ、戦いということでは、この後すぐにゴリアテとの戦いがありました。ゴリアテは身長3メートル近い怪力の大男。これまで多くの敵を打ち倒してきたペリシテ人の歴戦の勇士です。そのゴリアテに少年ダビデは挑んだわけですね。しかもこの戦いは、ダビデが負ければイスラエルがペリシテの奴隷となるというイスラエルの命運を左右する戦いでした。絶対に負けるわけにはいかない戦い。その戦いをダビデは主に対する信仰によって勝利するわけですね。で、次に戦いはサウルとの戦いです。で、これは逃亡とも重なっています。ゴリアテを倒した後、ダビデはサウル王に召し抱えられます。しかし、 ダビデが英雄として迎えられるのを見たサウルは、ダビデに嫉妬するわけです。王位を奪われるのを恐れ、ダビデを殺そうとするわけです。ダビデはサウルの王宮から逃げ出し、逃亡生活を始めます。その逃亡生活の中で、危機一髪のところまで追い詰められることもありました。逆に手を伸ばせばサウルを倒せるという状況に置かれたこともありました。しかしダビデは、サウル王は主に油注がれた方である。そんな方に手を下すことはできないと、サウルを決して殺そうとしなかったわけです。まあ、ここにも主に対するダビデの信仰を見ることができるわけですね。サウル王がペリシテとの戦いで死んだ結果、逃亡生活は終わり、ダビデは王となるわけですが、その後も戦いは続きます。国内統一のための戦い、近隣諸国との戦い、そして晩年になってからはアブシャロムとの戦い。このアブシャロムとの戦いは逃亡とも重なります。しかもこのアブシャロムはダビデの息子です。王位を狙って謀反を起こすわけです。ダビデの側近の中からもこの謀反に加わる者が出て、ダビデは再び逃げることになったわけですね。まあ、最終的には戦いに勝利し、ダビデは再び王としてエルサレムに帰るわけですけれど、それは息子アブシャロムの死を意味するわけですね。復帰を単純に喜ぶことのできない状況がそこにある。実際ダビデはアブシャロムの死を悼んで嘆きつつ号泣するわけですね。信仰ということでは、バテシバとのことに触れなければならないだろうと思うんですね。姦淫という恐るべき罪を隠すために、ダビデはバテシバの夫であるウリアの殺害を命じます。ウリアは激戦の真っ只中に一人取り残されて戦死をする。それはダビデの命令によることだったわけです。この時ダビデは、十戒の中の第十戒、隣人の家を欲しがってはならないを破り、隣人の妻を欲しがりました。第七戒の姦淫してはならないを破り、バテシェバと姦淫を犯しました。そしてそれを隠そうとして第九戒、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないを破りました。そして第六戒、殺してはならないを破ってウリアを死なせました。そしてこれらすべてはその前提として第一回、私の他に他の神々があってはならないと、第二回、偶像を作ってはならない、この二つをも破っているわけです。本当に大きな罪をそこでダビデは犯したわけです。主は預言者ナタンを送って、ダビデの罪の現実をものの見事に暴露し、裁きを宣告しました。うまく覆い隠せたと思っていたダビデの思惑は外れ、罪の現実が白日のもとにさらされたわけです。言い逃れの一切できない現実の前で、ダビデは罪を憎み裁かれる神を深く意識させられるわけですね。預言者ナタンの宣告は、ダビデの罪の暴露と裁きの宣言でした。そこに許しを期待できるものは何もありませんでした。しかし、ダビデは神を恐れることを思い出し、素直に罪を認めて悔い改めたわけですね。それは、ダビデの信仰のゆえであったと思います。そのことを通してダビデの信仰が再び回復されるわけです。信仰によってダビデは悔い改めをした。 そしてその時、奇跡が起きるわけです。主は特別の恵みを持ってダビデを許してくださったわけです。まあこの時のダビデはまさに滅びの淵まで行っていたと言えるでしょう。その滅びの淵から引き上げられた。罪を認め悔い改めたことを主が受け止めてくださったからです。三節に、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれますとあります。ダビデの魂が死んでいた状況があることを示唆していますけれども、それはこの時のことを指しているのではないかと思いますね。この死んだ状態からダビデは生き返らされたわけです。心の深いところで悔い改めたからです。それはダビデの回復を通して主の皆が褒めたたえられるためであり、この許しの恵みを味わう中で、ダビデが義の道へと導かれていくためでした。ダビデの生涯をこうやって簡単にですけどね、こう振り返ってみたわけですが、詩編の23編で歌われている平安と祝福に満ち足りた生涯とは言い難いように感じるわけですね。苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、恐ろしいこと、それらがいっぱいあったわけです。で、それはこれから先も同じかもしれません。しかし、ダビデは平安に満たされているわけです。どんなことがあっても、その時その時主は助け導いてくださる。主を信じ、主の言葉を聞いて従っていくなら、必ず主は自分に対して良くしてくださる。たとえ罪を犯して、自分の魂が死んだような状態になっていても、その罪を認め心から悔い改めるなら、魂を滅びの淵から引き上げ、生き返らせてくださる。そして皆が人々の間で褒めたたえられるために、罪人が義人へと変えられていくんだ。ダビデはそれを知っていました。それを経験させられてきたわけですね。ですから、様々な状況がありながら、平安を持ち、満ち足りることができて、この詩編の23編があるわけですね。ダビデは結論として、私はいつまでも主の家に住まいます、と歌います。ここから言えることは、まさに主と共に歩むことが、何よりも大切であるということです。主を信じ、主に従っていくこと。これを追求する限り、私たちが困窮することはないのです。主は良い羊飼いとなって、私たちを導き、満ち足らせてくださる。ダビデは自分の体験してきたことを、この詩編23編の中でそう私たちに語っているわけです。ですから私たちもこのダビデと一緒に、私はいつまでも主の家に住まいます。そう歌いつつ、これからの人生をこれまで以上に主と共に歩んでいくものでありたいと思うわけですね。主と共にある。長い短いではない。とにかく主と共にある。で、そのことが私たちにとって幸いである。そのことを今朝もう一度心に覚えておきたいと思います。そのようにして歩んでこられた年長の方々を私たちは心から祝福し、さらにその祝福が増し加えられるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。私はいつまでも主の家に住まいます。 天のお父様、あなたが私たちを見つけてくださり、私たちを招いてくださり、私たちを救って祝福してくださっていることを感謝します。あなたに従っていくとき、あなたと共にあるときに、あなたの祝福が私たちのうちに豊かに溢れることをありがとうございます。私たちのこれまでの人生がそうであった、そのことを本当に感謝をします。そしてこれからもそうであるようにと私たちは願い、あなたと共に歩みたいと思います。どうぞ私たちを祝福し、導いてください。主の祝福がどうぞこの群れの一人一人に豊かにありますようにお願いをします。すべてを見てに委ね感謝して主の名によって祈ります。アーメン。